さあ、タイのバンコクからお送りしております。
もう辛いのが喉に入ったでごじゃるよ。
早いでごじゃるな。
早いでごじゃるよ。
もう辛いもんを食ってラジオの収録はダメでごじゃる。
ダメでごじゃるな。
まだまだ辛いもん。大失敗したでごじゃるよ。初手から
この後もグリーンカレーとか
来るんでごじゃる。グリーンカレーがこの後来るんですけども、さあどうですか。
タイ料理、
年末ですけど、
タイ料理うまいね。年末だからこそタイ料理がうまい。
年末はタイ料理だよね。
うん、おせちもいいけどカレーもねって言いますからね。
カレーの中でもかなり極北ですけどね。
うん、まあまあ2019年もね、
はい、はいはい、終わりですよ。あと1週間2週間ないですね。もう
そうね、
はい、
あと1週間半だね。
そうです、10日ぐらいです。あと
ということで、
はい、
オリゴ糖、
オリゴ糖、
あずみりさん誕生日おめでとうございます。
あずみさん誕生日おめでとうございます。
欠席お祝いということで、
はい、まあ来週は会いますけど
欠席お祝いしてる。
はいはい、
なるほど。まあヤンベも
食いながら、食いながらだよ。
前回も出ていただきました。
そうですね、ありがたいことでございます。
ちょっとおなじみですよ。
はい、もうオリゴ糖メンバーは、あの岩橋くんが不調の時にはやってきてなんか喋ってくれる。
そうだね、
いい人たちですから。
いい人たちですね。
はい、
あしかしまあ、
はい、
年末進行なわけです。
そうですよ。どうですか。
どうですか。
忙しいんですか年末。
いや暇です。
暇なのか。
今年はまあまあ、あの、うん、暇にしたので。
あ、そうですね、
はい、めっちゃ忙しいはずなんですよ、
はいはい、
例年だったらもう年末も関係なくずっと忙しいので。
そうですよね、レギュラーは必ずあるという。
うん、逆にだから年末年始ちょっと暇になって。
そうですね、
うん、夏ちょっと暇になってみたいな感じなので、う
ん、スペシャルには突っ込まれたりしないんですか。
ないないないない、
そういうのはやらない。
うん、ないですね今は。
お、
はい、昔はありましたけど。
そうですよね、
うん、
昔は年末言ったらわけのわからん不思議なイベントが山ほどあって、私もよく書き出されたものですよ。
そうです
ね、うん、
まああのカウントダウンライブであるとか、
はいはい、
そういうものっていうのはまあやってるもんですよ。
まあどこでも
やりまくってますし、
ね、
もちろんニコ生とかね、
はい、
そういうところでも、
うん、
あのもちろん放送とかはあるので、
はいはい、
まあ仕事してる人はしてると思うんですけど、まああんまり僕のところには回ってこないですね、そうですね。
そうですか、そういうもんですか。うん、
まあ僕の場合は今年はね、
はい、
もう大病というものがございましたので、うん、まあこの番組も含めていろいろ休みましたけど、ね、
前回もそんな話もしましたけど、
そんな話もしましたけど、
しっちゃかめっちゃかな1年でしたから、
まあ結局それに尽きるんでね。
そうですよね、それ以上の話題があまりないじゃないですか。
ないんじゃないかね。
うん、
うーん、まあトピックはないですよね他にはね何か変わったこともない。逆に言うとそれで戻ってきて仕事が暇になったぐらいしか
ないじゃないですか。その分、ね、
収入も減りましたけど。
収入も減るけど友達付き合いができるようになったじゃないですか。
まあでも確かにね、そうだね、はい、おろそかにしてきたからね。
そうそう、友達がいなかったという話が先月も話題になりましたよね、うん、
だから、
うん、
まあ結果収録にしてしまうのもいけないところなんですけど、うん、
そうです、収録じゃなくても飲みぐらい行きますよ。
うん、うん、まあ飯でも食いましょうという。
そうそう、その距離感、
この距離感をね、
うん、
いろんな人と大事にしたいなと思う、
うん、
それをでも思えたのはもしかしたら収穫だったのかなとは思う、
ね、よかったじゃないですか、
うんうん、本当にその忙しくしててどっちかっていうと飯食うのも一人で十分タイプなので、
はい、
あなたと違って。
いや僕もね、
うん、
あの飯は一人で食うのは全然やぶさかじゃない人間で、ただ僕は一人で食っても飯がうまくないから、
まあまあまあ、まあ、
どうでもいいものを食うと、
はいはいはい、まあ俺も大概そうだけどね、
ほんましょうもないまずいラーメンとか、
あそうそうそう、わかる、
どうでもいい中華とか、
うん、
そういうのでもういいんですよ一人で食うには、どうでもいいから。
まあだから、
うん、
すげえ王将が増える。
そうそう、王将つい行っちゃうのよね。
あのしかも、
うん、
多分そういうお店の中では旧大店なので
そうそう、
まずくないから別
に、そこそこちゃんとやっとるっていう。
だから別にあそこで餃子食って飯食っとけば、
うん、そうそう、
あとまあ一品ね何かしら、うん、その定食になってるじゃないですか。
そうなんです、
そういうものを食っとけばもう十分だし、1000円ぐらいで 済むので、
もうねまずいわけじゃないっていう、
そうそうそう、
あそこがまあ王将の、
そうですね、
まあ狙ってるラインなんですよ。
だから王将を、
うん、
ここ一番や、
ここ一、
あとまあ僕はあなたは行かない回転寿司、
ああはいはい、はい、
もうそのあたりをぐるぐるぐるぐる回ってるんですよ。それで車で動いてても大概駐車場があるので、
そうですよね、車止めれるのがね、
そうだからその点もあってね、そういうのが増えちゃうんですけど、まあ今日はね本当の本格タイ料理屋みたいな、
そうですね、ちょっと美味しそうなところを探して入ってしまいましたけど、
うん、いやこういうところにね来るのにね、うん、前から気になってたんですよ、この店は。
ここね、はい、
隣に一人でも行く、僕も何度も行っているカレー屋さんがありまして、
そうですよね、あそこは僕も行きますね、
うん、でもここはちょっと一人では入りにくかったので一度も入ったことがなかったんですけど、
そうですね、まあ、ちょうどよかったですね、
ちょうどよかった、
はい、そうやって、はい、そうやって行くんですよ、
うん、
ご飯というのは。
でもそうだろうなと思うわ、
うん、
まあ家族と行ったりもするけれども、
うんうん、
まあ、やっぱりこう一人でわけのわからない家でもね、やっぱりね札幌一番塩ラーメンとか食っちゃうわけですよ
そうなんですよ、僕も先週ぐらいは、うん、嫁さんがなんとなく家に置いてた札幌一番味噌ラーメンばかり食ってて
そうなるよね、
そうなの、
また日本のさ、日本のインスタントラーメンがすごくよくできて、
うまいのよね、またね、
あのね、
うん、
アマゾンかなんかで話題になってた、
うん、
すごいこう中華のね本格的なラーメンがあって、インスタント麺 で、
ほうほう、
で話題になってたから買ったんですよ、アマゾンで。
いっぺん買ってみた、
そういっぺん買ってみたんですけどね、うん、もう翌日に来ないこれもしやと思ったらこう、うん、台湾だか香港だかから送られてくるわけですよ。
ああマジで向こうから来るんや。
で1週間ぐらい経ってですね、でアマゾンってこうなんとなくこう送料はどうせ無料って感覚あるじゃない、
そうですね、
でパパッと買ったらですね、まあ、そもそも1食がこっちのラーメンより随分高いわけ。
あ、そうですか。
1個300円ぐらいするんです
よね。ああ、まあそれでも300円
で3食入って900円ぐらいなんですけど、
はいはい、
まあ、送料も同じぐらいかかるわけですけどもう2000円ぐらい払って、
そうですね、
2000円ぐらい払ってやってきて
3つぐらい食って
よっしゃっつって作って食べたら、
うんうん、
まあ美味しくない。
あかんな
これが美味しくなくてね、もう、うん、塩ラーメンの方が300倍うまい感じ。
いやもうでもね、あの札幌一番ってやつはね、ようできとるんですよ。
ようできとる。
うまい。またちょっとね、あの麺が太めじゃないですか、
そこの。そうですね。
うん。あれがね、あのイカ用にも対応してくれるんですよ。
そうですね。
ちょっと固めに炊いても柔らかく炊いてもうまいんですよ。
そう。まあちなみにその中国のラーメンは、
はい、うん、
一つちゃんと食べて、
はいはい、
一つは焼きそばにして、
焼きそばか、はい、
一つはカレーをかけてカレーラーメンにしました。
あ、全くテイストが、はい、元のテイストが、
まあ、大体1500円ぐらい無駄にしたよね
まあまあそれも勉強ですから、
ね、まあまあまあそうなんだけれども、うん、まあだから料理も嫌いじゃないけど、やっぱり一人の自分のためにはなかなかやらないっちゅうのは、
そうなんだ、もう本当にね一人ほんまにせえへんっていうのがあって、うん、もう今日とかもちょっと首がね実は今痛くて、
うん、回らない、
昨日一昨日ぐらい寝違えて、それが治らなくて、
うん、
でもう家におったわけですよ、休んで、うん、仕事行ってらんないから、
うん
うん、で家におってももう嫁が今たまたま作ってくれてた作り置きの晩ご飯があるからそれ食えるけど、
うん、
普段は本当食わないですからね。
そういう時は何も食わない、
食わない。
ああ、
うん、もう、いいダイエットになる。
そうだね。
嫁抜きダイエット。
まあ、俺の場合は、無理くりでも何かを食うのでダメなんだよ。
そこがね、そこですよ。何もないときは食わないっていうのがね。
何もないし、腹も減ってないのに食っちゃうんで。
うん。
うん。まあ、よくない。
そうなんです。まあ、僕も、あの、おつまみ大魔王だから、あなた大魔王ですけど、僕、おつまみの大魔王ですから、もうちょっとずつおやつをねつまむんですよ、
うん、
今までずっとそれがチョコレートとかクッキーとか、
うん、
ハイカロリーのものを食ってたから、
うん、
以前ブヨブヨしとったんですけど、うん、それをピシャッとやめたい、
うん、
男ですよ、ピシャッとやめまして、
うん、
で アーモンドと昆布に切り替えたんですよ。まあでもずっと食ってるから一緒なんですけどね。
まあ一緒だね。アーモンドも結構油分が多いから、
うん、そうなんですよね、
うん、
万能食やなと思って食ってるんやけど、食う量が尋常じゃないから。
まあ俺も気をつけてアーモンドチョコ。
うん。なんですって？
いや、やっぱチョコは良くないからビターチョコにしたり、
ね。ああそうですよ。そうそうそう。一応僕もね、84% のチョコを食べてて、
うん、クソ苦いやつね。
クソ苦い、もう泥って呼んでるんですけどね。
うん、
慣れるとでもね、あれの方が美味しくて。
あ、でもそうそうそう、
そうなんです。普通のチョコを食うとなんか甘すぎてね、
あの
気持ち悪くて食えない。
星座が書いてあるチョコとかあるじゃないですか。
ん
アルファベットが書いてあるチョコとか、
はいはいはいはい、
ああいうやつ、
はいはい、
一つ一つくるくるってやってるやつ、
いいやつね、
あれをまれにね、うん、母親が買ってきたりするわけだから、
はいはいはいはい、
甘いのよ。
そうなのよ、とても食えない。
あれ食う時はね、もうブラックコーヒーないと、うん、きつい、
中和させないと。
そう、
うん、
だからあの苦いチョコレートは甘い飲み物を飲みながら食べてくださいと注意書きが書いてあるじゃないですか、
はい、
だから逆なんですよ。
逆パターン、甘いチョコは。
で、甘いもまあまあ好きで、カントリーマームとかも買ったりするんですけど。
カントリーマームを
好きで買うんですけど。
買って食いますか。
でもやっぱりブラックコーヒーが、
うん、
むしろコーヒーが飲みたいから甘いものを食うみたいな。
コーヒーはそのまま代わりに甘いものつまむぐらい、
まあ、だからつまみですよね、本当に、
うん、
酒のつまみ、コーヒーのつまみみたいな感覚。
そうですね、それはありますね、
うん、ありますよ、
うん、私もこの間ちょっとあのいろいろ芝居が多くなってくると、
うんうんうん、
あの稽古中は食べるから、
うん、
甘いものでも何でも、
うん、
でちょっと欲しいかなと思って、
うん、
アルフォート買ってみて久々に。
お
アルフォートは甘いね。
あのね、
うん、
あの船の絵が描いてあるやつね。
そうそう、万能なんやけど甘い。
あれ万能です。
アルフォート万能。
甘いけどうまいんだよ。
うまいのよ、またアルフォートが。
あのクッキー部分がすごくよくできてるでしょ。
あれね、あれだけやたらようできてる。
あの普通ああいう系の、うん、まあいわゆるそのなんていうのかな、手作り系とかではないものってもっとカスカスだったりとかさ、
うんはいはい、
するわけじゃないですか。
マクビティとか結構カスカスですからね。
そう、アルフォートはよくできて、
うん、
この間あのアルカアルカさんがね、周年イベントとか周年やってらっしゃいまして、
うんはいはい、行きましたか。
で誰かが買ってきたイケアのクッキーっていうのがあったんですよ、
うんうん、
で前も食ったことあるんですけどね、
はい、
1枚まあまあ、まあ、まずでかいチョコクッキー、
うん、そもそもが
あのね、攻撃力がすげえ高くて
ほうほう、1
個食ったら死ぬかと思うぐらい甘いし重いんですよドーンとくる、
ずんとくるやつ。
でアルカアルカで、
はい、
なんかいろいろね、唐揚げ食べたり、
はい、
あの時は周年カレーも食べたのかな。
はいはいはい。
で後でこれも食べますか大魔王さんって言われて、うん、ああありがとうって言って食べたので、全て帳消しですよ、うん。
はい。
全部それ。口の中が全てイケアのクッキーに持っていかれてね、もう一回カレー食ってやろうかと思うぐらいの気持ちでしたよ。
口直しが欲しいわと。
カレーの口直しじゃない、すべて台無しにされちゃうから、
うん、
困ったもんですよ。まあまあでも甘いもんあんまりこの年になるとね。
そうなんですよ、
50ですよ、50になりましたから私も。
もうちょっとです僕は。
もうちょっとですか。
はい。
まあでも、うん、まあまあまあまたねこうあれな話になりますけど、やっぱり50になれると思わなかったというか、
はい、
なれないかもしれないと思った瞬間が今年あったので。
そうですよね。
まあ、50になったっていうのはすごくこう、なんていうのかな、
山場を乗り
越えて、まあ、ありがたい、ありがたいなと思いますけど。
そうですよ、大人の階段を登ったわけですよ。
登りましたけどね。まあ50って今までこう20歳になったとか30になったとか40になったとか別に何の考えもなく迂回ましたけど、
はい
はい、50はきついね。
50の坂ちょっときつい、
坂きつい。なんか誕生日以降きついんじゃないかと、なんかしんどいんじゃないかとね。
でも上手に生きると
100
年ぐらい生きるからやっと半分ですよ。
そうだね、あと50年も生きるのか。
もう50年もやりたい放題じゃないですか。
まあね、
うん、
楽しく生きていけるちゃ生きていけるわけですけど。
だってちびっ子だった頃の10年間って獣だったじゃないですか。
獣ですね。
10ぐらいでしょ、だって自意識あんのは。
そうですね。
50年生きてきても自意識あんのは40年ですよ、
うん、
でもこの先の50年は自意識あるままですからね、まあ、後半ちょっと怪しいかもしれませんけど、
もしかしたらもうあと10年で獣に戻る可能性も、
う
ん、
そうそう、もう一回獣やるかもしれないけど
否めないけども
そこはちょっとね、
うん、あ、でも確かにな、
それ思えば、
まあだからそのなんだろうね、
うん、
あの死の淵に立ったから、
そうですね、
死が怖くなくなるのか逆にすごく怖くなるのかと思うと、
う
ん、まあ、どっちもあるんだよね。
ああ、まあそりゃそうでしょうね。
あとふと思うのは、
うん、
俺本当はもう死んでいて、
う
ん、
あ、おお、そっちか、
おう、
うんうん、
今ここでこうやって君と喋ってるのも、
はい、
もしやもう勝手に死んだ俺が作っている何かなのではないかとか、その
死ぬ間際の夢の一部かもしれません。
そうそうそう、だからそういうのが、
うん、
あの、いや分かってんだよちゃんと、
うん、
そんなことはない、なことはないって思ってんだけどもふと、
うん、
そういうなんかふんわりこう風が来るようなふわーっとその
はいはい、は
い、そういう空気にさらされる時があるわけですよ、
はいはい、
で怖いとかじゃないんだけど、
うん、
なんか淡々と、あ、もしかしたらそうなのかもなみたいなこと、うん、頭というか感覚が、
わ、はい、からんでもないですね、うん、そういうのはね、僕も痛い目に遭うことはちょいちょいあるので、
うん、多分だから
4年、今引っ越しして4年経つんですよ、
うん、今家ね。そんなに経つ？
そうですよ。で引っ越しの時に家を一人で改装してて、
うん、
そこで倒れて、
うん、
死ぬかと思ったことがありましたからね。
うん、
そう、たまたまだから、あの Facebook の日記に、
うんうん、
あれが上がってくるじゃないですか、昔何してましたこの日はっていう、1年前2年前っていうのをちょうど5年前っていうのが上がってきてて、それがもうぼちぼち引っ越しますみたいな感じでやって、あ、このあと俺は地獄を味わったんや、やっぱ思い出しちゃうじゃないですか。それがまあ、あ、大変やったなというのを今ふと思い出しましたよ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシマラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
はい、昨日ぐらいかな、昨日、一昨日ぐらいに、アマープラにね、
うん、
あの花が来てるんですよ。
あの花、はいはい、
あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。
はい、僕は全然見たことないですけど、
で僕は前に見たことがあってすごく感動して、
うん、
でまあ大好きな作品なのでやったと思って一気見したの、
うん、
今朝ぐらいの前に、まあ12話ぐらいだから、うん、一気に見ても6時間ですから、
うん、
うん、でまあ今回も非常に泣かされて、まあ前最初に見た時ほどの感動はないけれども、
うん、
まあでもしっかりといい作品だなと思って。
どんな話なのか僕全然知らないんやけど。
まあメンマという
女の子が、あの髪の毛白い女の子、
はい、あのロシア人とのハーフと言われておりますが、あ、なるほど、
はい、
ハーフかな、クォーターかな、
うん、
でその本間芽衣子さんっていう女の子がいて、
はいはい、
その子が小学生の時に死んじゃうのね。
ほうほう、
うん、でこの 今の現代っていうのはその子の同級生が全員高校生になっていて、
うん、
でその子が死んだ原因は自分たちだとみんな思っている、うん、6人組ぐらいのグループ、
はいはいはいはい、
男も女もいて、で主人公がまあメンマちゃん、その子が好きだったヤドミ君というのがいて、それはもうそれを引きずったがためにもう不登校のニートみたいになってたりして、
ああいいですね。
でその同じホンマメイクを好きだったもうエリートの男の子がいて、その死を引きずっているがためにそのホンマメイクがしていたファッションのような格好で山の中を駆けずり回ったり、
だいぶあれです、
まあ、まあみんな病んでるんですよ、
うん、
その子が死んだことで、
はいはい、
でまあ秘密基地みたいなのがあって、その秘密基地に集まっていて、うん、なんかをやった時に死んじゃったんだと、
うんうんうん、
その子がそのヤドミ君のとこに急に現れるわけだ、
う
ん、ほぼ実体で、
うん、
しかも成長してて、
あ、成長もしてるんですね。
でもヤドミ君以外には見えない、
うん、なるほど。
だから本人は彼女のことはもう自分がもう闇に病んでしまったがために自分が作った幻影だと思ってる最初。
まあそりゃそう思うでしょうな。
うん、でもうどうしようと思って、うん、でみんなバラバラになってた仲間たちがもう一度集結して、
はい、待って
その
誰は何だったのかと、
本間芽衣子ちゃんの、
うん、
なんていうのかな、思いを遂げるというか、
うん、
でまあいろんな これじゃないかあれじゃないかって言って花火を上げてあげることじゃないかとかいろんなことをやったんだけど結局成仏しないわけですよ、
うん、
で本当の願いっていうのはその子が死んだことによって、うん、バラバラになった仲間たちがもう一度仲良くなることだと。
おお、結構ネタバレに入ってきてますね。
もう全部ネタバラしてますよ。これ最終回の話だ
ね。なるほどね。俺これから、ね、
見るの？見るの？見ればいいじゃないか。
まあ、まあ、わかりました。
見ればいいじゃないか。
見ればいい
で最後の最後に、はい、みんなが元の仲間のように戻った時に、うん、彼女はスーッと消えていくわけですよ。
なるほど。全部話しましたね。今
全部話しました。
浜村系。
浜村どころじゃないです。全部話しました。まあまあ、
先は
まあまあでも浜村淳も快感って言ったんですね。薬師丸ひろ子まで言いましたからね、あの、ね、
まあそうですね。快感まで話した後何のストーリーがあるのかっていうとこですからね。
まあまあだから、
はい、
まあその後のモノログ話さないでおきます
わ。おお、モノログはテレビでお楽しみください。
まあでも内容しててもあの十分楽しめる作品だと思います。僕の説明はやっぱり羽ばたいところもあるので、はい、あれですけど、まあ、まずなんでこんな話をしたかというと、
はい、
それは多分2011年ぐらいの作品なんですよ。
まあそうですか、
うん、
うん、
でゾーンというグループの、
うん、
主題歌がね、ゾーンというグループ
、は
い、
ZONE とか書くやつですね。
あのガールズバンドをやってて、
はい、
で10年後のあなたたちに会いたいみたいな歌なんですよ。でそれをそのまま、
う
ん、そこの女の子たちの声優さんがキャラソンとしてカバーしている。
なるほど。
主題歌になっている
、はいはい、
これがまたいいんです。
これがまたいいんですね。
なんかね、
うん、
2011年の自分、
お、はい、
ちょうど7年8年ぐらい前で、8
ですね、はい、
で僕がお風呂ラジオ始めたぐらいですよ。
あ、そうなりますか。
うん、
うんうんうん、
でまあ、岩橋くんと、
うん、
まあ、再会というか出会ったのが多分3、4年前になるんだと思うんだけど、
そんなもんですかね、
おそらくね、
うん、
で例えばあの好きな何か、まあまあバラエティでも何でもいいですわ、
はい、
タレントさんがどうしたとか、
うん、
で自分がその時仕事を何してたかとか、自分の担当してた番組が何が終わって何が始まったのかっていうのが、
うん、
順番がバラバラなんだよ自分の中で。
まあそうですよね。そうなりますって、
あのぴったり、うん、昔はぴったり合ってたと思うのよ
順番分かってたんですけどね、
うん、まあまあ言ったら、もう本当に昔のことは多分だから合ってるのよ、
うん、
ちょうど中学生の時にマイケルシェンカーグループのライブ、はい、京都会館第一に初めて行って、でその頃にプロレスが好きで、
うん、
アントニオ猪木がとかいうことっていうのは、はいはい、まあまああってるはず。
そっちは分かってる。
とかだんだんバラバラになってくる。で何が先で何が後か分からなくなってきてる。
それはでもしょうがないですよ。
しょうがないんですかね。
うん、
で、またこれがあの、アマゾンプライムビデオとか、
そうそう。
その、まあそうですね、CS のね、まあこの間も言ったかもしれないけど、4年5年ぐらい前のハードディスクを発掘して古いものを見たりするから。
そうでしょ。あれはね、やると本当にね、時系列がバラバラになりますから。
バラバラになっていくよね、あれね。
そうなんです。僕もね、うん、あの今日休み、一日休んで、うん、何をしていたかというと、うんずっと一日ドキンチョネムリンを見ていて、アマゾンプライムで。ドキンチョネムリンはね、
うん、
まあ、あんまり傑作ではないんですよ、実は。実はお話の構造が弱くて、
うん、
ちょっとパンチンかけるんやけど、うん、中にね、神回がいくつかあってね、
うんうん、
すごいんですよ。もう、いわゆる、あの、脚本家が浦沢義雄という我々が、もう神と崇める人なんですけども、うん、浦沢節がちょうど軌道に乗り始めたぐらいの頃で、うん、もう話がむちゃくちゃなんですよ。あの、基本的に東京というか練馬のあたりを舞台にしたファンタジーコメディみたいなやつで、
うん、
小学生の家になんか変な謎の生物がやってきて、
うん、
それとなんか、しちゃかめちゃかなるっていうだけのお話なんやけども。
ドキンチョネムリンってアニメ？
いやいや、実写ですよ。
いわゆる石の森系の、
そうそうそうそう、石の森のいわゆるロボットはっちゃんとかああいうやつ、
耳の長いみたいなやつ、
そうそうそうそう、ピンク色の
ピンク色のクワタケのやつ、はいはいはいはい、分かった分かった。
あれがね、もうたまたまこの間見たやつが、
うん、
あのバス停が、
うん、
俺都会は合わないからって言って、うん、田舎に引っ込む話で、
うん、
それ人がやるわけでも何でもなくて、
うん、
実際にバス停を、
うん、
あの特攻の人たちが動かしてだ、画面に映ってるのはネムリンは人形ぬいぐるみじゃないですか、ぬいぐるみの人形、人間が入ってない
草
原の操る人形で、でバス停ですよ、人形とバス停が画面の中でやり取りしてるだけなんですよ。すげえな、天才やなと思う。でそれから何回かして今日見てたのは、あの除夜の鐘が、除夜の鐘疲れるのが嫌だからつって家出する話と、
そんなばっかりなのか、
そんなばっかり、そんなばっかりですよ。あとアイスクリームと肉まんが戦争する話とでも天才しか書けないですよ、あんな話は。
気が狂ってんな、
すごいんで、それを今日一日ずっと見てて
気が狂うぞ。
やっぱ俺はここを原点にしなくちゃいかんなと新たに思った次第ですよ。
次の芝居はドキンチョ眠りん的な、
眠りん的な芝居をぼちぼちやらなきゃいけないんですよ。
ただ問題はね、
うん、
バス停役を誰がやるかっていう、
それはバス停を持ってこればいいだけですからうちもやっぱそのぐらいやらないといけないわけですよ。
そうです ね、うん、昔学芸会では木の役とかありましたもんね。
そうでしょ、ああいうの無理やり人間がなんか顔茶色塗ってやったりするわけじゃないですか。もうぼちぼちね、そういうのは卒業して、
うん、
本当の木がやる本当の椅子とかがやる。
まあいいんじゃないですかね、
はい、ちょっとそっち方面に目覚めるかなと思いましたね
まあだから、
はい、
古いものを懐かしむ心っていうのは、
うん、
悪くないし、俺もそんなことばっかりしてんだけど、
はい、
もう言ったらね、ナイトスクープのちょっと古いやつとか見てたりするわけですけど
それも考えもんやな。
なんかね、やっぱり乖離していくのよ、見れば見るほど乖離していくの
よ。そうですよね、そうなんです。もう今日もずっと見てて、もう今俺もうフィルム撮りですよ、
うん、
フィルムで撮ってる、
そうだ、ね、
映像を一番最新のアマゾンプライムで、
そうだよ、ね、
でっかいテレビで見てるんですよ。
そうだよね、
何してんねやろうと。画面サイズかって今のサイズじゃないです
よ。いや、そうですね、本体さんですからね、
うん、
いや、まあだから、うん、この間もお風呂ラジオかなんかで言ったんだけど、
うん、
今時のテレビの再放送がさ、アマゾンプライムとか TVer とかそのギャオとか、うん、まあまあネットフリックスとかで古いものがあったりするから、
うん、
もういいのかもしれないけど、
はい、
最近のものしか再放送しないじゃん、夕方。
ああ、そうですよね。
コードブルーとか。
それはまあ売れたからです
よ。まあまあまあまあ、だからそういうものですよ、はい。関西テレビさんがちょっと前まで困ったらお水の花道やってたんですけど、最近 お水の花道でさえやらなくなったんですよ。
でも、相棒はひたすらやってますよ。
相棒はありますね。相棒とか。
どのシーズンかわかんないけど、なんか
わかんない。あと、まあ、朝日放送に関しては、びっくりするぐらい古い京都殺人案内とかやってる
んで。すごいですよね。フィルム通りがたまにやってますよね。
すごいね、やってます、やってます。まだやってます。いや、だから、そういうのもあるので、あれなんですけど、まあ、いわゆる俺たちの旅とかさ。
あの辺は無理でしょう。
この間、相当古いなと思ったので、古畑任三郎でしたから。
古畑ちょっとなんか、今重点的にやってますよね。
ちょっとこの間やってましたね。
うん。何やろう。古畑何周年とかやってんのかな。
いや、どうなのか分かりませんけど。
もう20年以上。
でもスマップが犯人のやつとか放送できない
んで。あれできないんです
よ。できない、ね、できないです。
欠番なんですよ。いろいろ。あれようできてんのにね。
あれようできてますよ。あの、紙の切り方で犯人が分かるやつね。三角に切ってないからまっすぐに落ちてくるっていう、あの、舞台人じゃないと分からない感じね。ひらひらと雪を回せるためには髪を三角に切らないといけないわけです。
そう言われるんですけどね。
そう、
やるとね、分かるんですけどね。そ
う、四角く切るとバサッと落ちてきちゃうからっていうのが犯人の決め手ですからね。
そんな変わらんすけどね。
変わんないですけどね。
はい、
はい、まあまあ、だからまあ懐かしいもの、まあ、また見てますけど、
はい、
で懐かしいものっていうのがさ、
うん、
何年前からが懐かしいっていうのが
ちょっと難しいですね。
速度が速くなってきてるでしょ、
うん、
もう1年前はもう懐かしいじゃないですか。
そうそう、もう、そんなに前だっけぐらいになりますよね。うもう1年も経ったっけぐらい。
そうなんですよ、
うん、
だからもうほんの1年前のことがもう懐かしいになって、
はい、
でも1年前のものだろうが10年前のものだろうが見てないものは新しいものじゃないですか。
見てないですからね。
見てないと自分的には、
はい、知らないわけですからね。
だってそれ見て懐かしいとは思えないわけでしょ。
うん、
見てないんだから。だからあの花を
ちょっと古いなとは思います、
ね。いや、あの花を今あなたが見たら懐かしいとは絶対思わないわけ、はい。
まあそうですよね。知らんから、ね。
知らんから。
結末まで聞きましたけどね。
聞きましたけどね。
はい。
だからまあ何でも新しいと。いう感覚の方がいいのかなと。新しい気持ちで楽しむっていう方がこの乖離から脱せるのではないかと。
そうなんです。あんまりね、古いやつに逆に行き過ぎちゃうと、だからドキンチョネムリンとかも35年ぐらい前なんですよ。
そうですね。
35年前って多いみたいなね。
そうですね。
すごい勢いですよ。もう昭和ですからね。
昭和ですね。
うん、
いや、だからもう、なんていうの？もう、そういう海に落ちていくわけですよ。そっちに引っ張られちゃうから。
はい。
お風呂ラジオで、その、何？朗読コーナーとかやってると、
はいはい。
まあ、読んでないけど、自分は読んでないけど、古いものを読むわけで。
う
ん、
そうですよね。
そっちにこう、
持ってかれちゃう。
引きずり下ろされるというか。
はいはいはい。
ね、先週、先々週も、高瀬舟を読んでたんですけど。
またよりによって、めんどくさいやつ
も。めんどくさかったです。
はい。
めんどくさかったですけど。
うん。
でも、まあ、古いものにいいものがあるっていうのも、真理だし。だから自分の中で、懐かしいものも、懐かしくない古いものも、全部新しいものとして捉えて、2020年は前向きに生きていきたいな。
なるほど。前向きにまとめましたね。
思うんですが。
はい。朗読はね、僕この間朗読やりましてね。初めてではないんですけども。
なんか何人か出るやつでしょ？
そうそうそう、
うん。
ちょっとね、全然お客さん来なくて大爆笑やったんやけども。
まあ、俺も行きたかったんだけど、ちょっとタイミングが合わない。
だって
も
う宣伝し始めたの1週間前だったから、うん、誰も来えへん。買ったんやけども、うん、ミステリーを読んだんですよ、
うん、
でそれもだからあのセリフ仕立てになってるタイプのミステリーを、
はいはいはい、
まあ、男女とか女男とか、うん、あるいはまあ複数 5,6 人とか、
うん、
そういう読み方をして、うん、なんかちょっと自分の中に新しい気づきがあって、
う
ん、まあまあ組み立てがお芝居の組み立てになるんやけれども、あの謎を作っていってその謎を回収していくっていうのがミステリーじゃないですか、
うん、
で喋りながらどういうトリックをこれお客さんに提供してるんやろうなとか、うん、そういうのを考えながら読んでるのがちょっと面白くて、うん、これ意外と使えるんちゃうかと。
だか から前から言ってるじゃん、朗読やろうっつって。
そうそう、だからちょっとそういうのをね積極的にやっていく気にやっとなってきた感じ、
うん
うん、
だから一人一人小説みたいなもの、短編みたいなもの、まあ、高瀬船でもいいし、
はいはい、
それを一人一人が読んでいくパターンもありだと思うし、うん、そういうお芝居仕立てで何人かで朗読劇をするのも一つの手だし、
そうなんです、
もちろん新作書いてやるのも手だし、
そうなんですよ、ちょっとそういうのを思ったよりもやれるなっていうのが、
やれると思うよ、
うん、
やろうよ、
ちょっとストック作ってもいいかなと思った次第ですよ。そうなんです、
しかも朗読劇の場合は、
うん、
それ多分例えば新作で何本か作ってると、
うん、
お芝居と違って極端な話いつでもできるから、
そうでしょう、そう、
うん、
それもあるんです、
うん、
まあ、それをねもうやってる人がいるから、
まあまあまあそれをね、うん、やってる人がいるのは全てのことにおいてやってる人いるんで
そうそう、新しい自分なりの新しい切り口が見つからんとやりにくいなと思っちゃうんですよ。
だからそれがダメなんだって、
やっちゃえばいいんですけどね、
やっちゃえばいいんですよ、
そうそう、
やりながら探っていけばいいんですよ。
そうそう、だから知り合いの朗読会とかもやっぱり見に行くと、
うん、
まあかなり自由自在にやってるんですよね、
うん、
急に歌い出したりとかしてるんですよ、まあ、もうそれでええんやなと、
いいと思うけどね、
うん、
自由で、
そうそう、もうちょっとそういうことを考えないと、うん、なんか頭でっかちになりすぎてるなと、
まあ次の手次の手をね、
うん、
思いつきませんから、
そうそう、
そんな思いつくんだったら俺ら売れてるから、もう、
そう、そんなことできるんだったらもっと売れてるよと、
売れてます、売れてます、はい、
1個思いついて1年ぐらい経っちゃうから次の手が打てないうちに、
そうですよ、
飽きちゃうというね。
そう、だから結果やらないまま終わるみたいな、
うん、
やるよって言ったまま終わる、
そうそう、そんなネタや何ぼでもありますから、
うん、
これちょっとやろうと思うんだよね、
いや、だから
言っただけ、
ネットラジオっていうのは、
うん、
すごくよくできていて、そういう意味では、
そうですね、
もう何の準備もなくこうやってお互いの、
うん、
まあ、言ったら手札見せていくだけのことじゃ
ない、思いついたことを喋ってるだけですから、ね、でも喋ってしまえばこれが形になっちゃってます、
カードを切って、
うん、
俺が1を出したら、うん、あなたは2のカードを出すのか出さないのかを選ぶだけのことです、
はいはい、
いや俺13次行くわみたいなことがあってもいいしっていうことでしょ、
そうですね、
だから俺はだからこのラジオっていうのは、
うん、
あのそれぞれの人がさ、これをきっかけに何かをやってほしいわけですよ。
おお、かっこいいこと言いました、
ね、言ったら、で最近この間の宅の隠れ家でも話をしたんですけど、
うん、
今のところもう、まあ言ったら大魔王ラジオチャンネルっていう名前ついてからではないけど、もう10年経ったわけですよ、
はい、
最初のラジオ始めてから、
老舗ですよ、老舗。
もうそろそろ大魔王が出てない番組もやっていいんじゃねえかと思って。
第2ステージに。
うん。
編集だけするよ。
編集だけする。まあそれでもいいし。
うん、もう最悪グラウンドとして流すだけだよ。
そう、だから人の喋ってるものを編集するのめちゃめちゃ苦しいんで。
そうですよね。
めんどくさい。だからできれば編集したものが欲しいですけど。
じゃあもう完全にブランドじゃないですか。
そう、だから。
うちのブランドでかけてやるよ。
うちのとこで、まあなんか喋りたい人がいれば。
うん、
場所は提供しますと、
はいはい、
大魔王ラジオチャンネルの、まあ、例えば自分のシーサーとかはあれだけど大魔王ラジオチャンネルの中でどんどん置いていく分には置くし、
はいはい、
そこのポッドキャストには聞いてもらえるわけだから、
そうですね、
どれとぐらいの人が聞いてるか分かんないよ、そんなに波及力があるとは投資しませんけど、
そこはね、
うん、
まあそんなん言うたらうちのお客さんも何人来るんだみたいな話で、ね、まあ、この間もだから先週やったわけですけれどもね。
お芝居どうでしたか。
お芝居はね、いやまあ良かったですよ、
うん、
うちの女優3人芝居っていうので、
うん、
3人だけ出てきて、
うん、
でバーでやったから、
うん、
細かい音響とか照明とかを使えるわけじゃないっていう前提でやったから、
うん、
それ用に台本も書いたし、
うん、
でまあ来れるお客さんの数も20人が上限やから、
うん、
そのぐらいで回しましょうっていうのでやってみて、まあもう全然ええやんけと、うん、前も何回かやってて、で最近しばらくやってなかったからちょっと久々にやろうかっていうのでやってみたんやけど、あこれはレギュラーでもいいなと、
いいんじゃない、
うん、全然大丈夫や、
レギュラーでやってさ、
うん、
なんとかこううまいこと話しつけて2日やろうぜ、
あ、日数がね、
うん、1日2公演だけはやっぱちょっとしんどいんじゃないかなと思うので、うん、
まあね、
4公演やるともうちょっとみんなも来やすくなると思うし、
うん、
とは思うんだけどね。
どっちみちね、夜バーだから夜だけにしようっていう、まあ、バーでも昼でもいいですよと言われてるから、うん、それこそ土日見して昼明けたりもしてもいいですよとは言われてるんで、
うんうん、
ちょっとそういうのもしできるんやったら考えてもいいのかもしれないし、
ちょっとずつまたそういう新しいことを挑戦していくっていうのはね、
そうなんです、
ね、前回 もうこの間からずっと言ってますけど、小屋はどんどん閉めていくわけですから、
そうなんです、だから新しい場所を開拓して、まあ、あるところをうまいこと使っていかないと、うん、もう全然先細りになっちゃうし、いろいろね、新しく開拓はしてるんですよ。
だからね、
うん、
売れるとかね、跳ねるとかね、ね、有名になるとかね、そんなんじゃないでしょ、目標は。
そんなんだって無理やし、それがしたいわけじゃないですから、ね。
だって目標は続けることでしょ。
そうそうそう、うちはね。
うん。だからうちもそうです。だから続けるために何をするかっていうことは考えていく2020年にすればいいんじゃないかなと思います。
そうだ、うまいことまとめましたね。
まとめましたね。大阪、乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。ということで、
お便りコーナーに。
お便りはどうせ来てないんだよ。だって1時間前だよ。
ね、そう、今日いきなりやろうって言いましたからね。
やろうって言って、あと1時間ぐらいだからメール送れっていう、誰が送ってくれる？何日も前から告知したって送ってくれないのにだよ。
そうです。
はい、まあまあメールは、まあ、一応確認します。一応ね。
うん、
一応確認しますと、
あ、どうでしょう、
11月26日のメールが最後でございますので、質問箱も一応見てみますか、はい、
質問箱見ましょう、
ね、青葉の佐野って超中学級投手だったのにプレイボールでは高校生になって雑魚キャラに、そんな簡単に才能って劣化しますかねという。なぜかキャプテンの話題で、
キャプテン青葉佐野ね、すごいピッチャーっていう扱いでしたけどね。
すごかったね、あの、うん、ジャージをみんなでダッて投げ
て、ガッとやると二軍とか下っ端が拾いに来るっていう、あの絵面すごかったですよね。
すごいよ、だって青葉の中学が持ってる球場が、
うん、
もう鳴尾浜よりでかい球場だったからね。甲子園までは言わないよ。甲子園までは言わないけど、
もう、
まあ、間違いなく西京極よりはでかかった。
うん、ね、
街中のグラウンドより、
街中のグラウンドよりいいやつ持ってますから。
持ってましたね。
うん、
まあまあ。
青葉中高一貫とかじゃないんですかね。
あれ青葉だったの？
ね、知りませんけども。
いや俺プレーボールあんまり多分 ね
僕も全然読んでないですよプレーボール。
あの最初の頃のサッカー部から始めて、うん、指が曲がってるけど変化球が投げれるようになりましたぐらいまでしか読んでないのよ、
は
い、
ああうんなるほど、
うん、で KBS 京都でキャプテンやってるって話この番組もしたじゃん、はいはいはい、だからこんな質問箱来てんだけど、
はい、
あのキャプテンの後にプレーボールやったんですよ KBS で、
はい、アニメになりましたからね一応。
あのプレーボールは2000何年にやったやつなんだよ。そう
ですね、めちゃめちゃ最近です
よ。めちゃめちゃ最近 AMX でやった、
うん、
だから声優ももちろん全然違うし、
うん、
でね、プロ野球選手の梨田さんがたい焼き屋の梨田さん役で出てくるんですよ
つまんねえな
めちゃめちゃつまんない。
つまんねえな。
であまりにもつまらなくて、
うん、
で声のイメージがあまりにも違いすぎて
ダメでしょ。あれはなんか素人が棒読みする感じがいいんじゃないですか。
そう、まあまあ素人が棒読みする感じにはしてたんだけど、それにしても良くないのよ。
しても良くないよ。
だからもう見なくなっちゃったので、はい、その子が分かんない。そんな雑魚キャラになってんの？
そうなんや。
でもこれあれだけど、才能は劣化するもんですよ。
そうですよ。才能なんてものは劣化するもんですよ。
あと劣化するというよりも周りがすごいのかもしれないからね。高校行ったら。
っていうかね、スタートダッシュの強いやつは、うん、あのそれで、天狗になっちゃうんですよ。
超早熟だよね。だから
そうそう、だから僕も結構スタートダッシュがいい方やって、うんうん、ちびっ子の頃からもう体もがたいもでかかったし、うん、運動もできたしみたいなところはちょっと勉強ももちろんできたんですよ、うん、振動扱いされておったんですよ。もうみるみる持ち崩しましたね。中学ぐらいからまず英語が分からなくなって、うん、で数学分からなくなって、で高校入ってから何もかも分からなくなって、うん、かろうじて国語だけ分かるぐらいになって、もうこの手たらくですよ。
俺もう中学の時すごく成績が良くて、で高校に入ったら、
うん、
驚くほど成績が落ちたの
それはね、勉強の仕方というのが分からないんですよ。
分かんない、
うん、
で微分積分習い始めてやっと数一が急に簡単に覚えるっていう。
理解できた。
やっと理解できてんだけど、うん、だって世間は進んでるから、
まあそうですね、
今数一が分かったところでなんだ遅いのよ。
遅い、うん、だから初手がね早いとそこであぐらをかいちゃうから勉強の仕方が分かんなくなっちゃうんですよ。
ま
あ、
ウサギとカメだね。
そうそうそう、地頭で勝負できると思っちゃうと努力しなくなるから。
まあ大体青葉の佐野はもともと殻も小さいし、
うん、そうなんです。ガタイ小さいからいい選手になれないんじゃないか
な。なかなかなれないと思いますけどね、
うん、ピッチャーやるのかガタイ大きくないと。
そうそうそう、ある程度、
ね、上から下に投げないといけないですからね。
大谷翔平なんてでかいよ、
うん、
本当でかいですよ、
はい、
山本昌さんと仕事をたまにするんですけどね、
はい、
でかいよ。
でかいでしょ。野球の
選手ってみんなでかい。なんだこのでかい人と思ったら山本昌さんでしたね、うん、
はい、
エモヤンでもでかいよ
エモヤンでかそうですね、
はい、今までやった中で一番クレイジーなことを教えて。
言えないようなことはたくさんしましたけどもね。
あ、じゃあ言わないでいや、学生の時にやったクレイジーな、しかもクレイジーでつまんないことなんだよね。
大体そうですよね、
うん、今でも あの頃バカやったな、ふわふわふわって言えるような面白いネタでもないんだよ。
うん、
あいつはアホやなぐらいの
哀れな感じに、ね、
そう、憐憫の心が自分に対して生まれるようなあれなんですけ
ど、ね、はい、まあ、そういう大学でしたからね。
最近良かったことを教えて。
最近良かったこと、
良かった探しですよ。
良かった探し、
ポリアンナですよ、ポリアンナ。
ああ良かった。何が良かったやろうな。だから朗読は良かったですよ。やっても良かったし、人の朗読を聞きに行くのも楽しくなってきましたから。
いいですね、
うん、
だから本当にやろうよ、ちょっと、はい、何かやりましょう。
やりましょう、やろうやろうと言っても何年経ってますかね。僕はね、
この間まあ冗談で俺を役者で呼べとかなんとか言ってましたけど、はいはい、僕全く多分セリフが覚えられないので、
は
い、
無理でしょう。
役者は無理です、
うん、僕もだって無理です、
うん、ただ朗読ならできると思うので。
朗読はね、そう、朗読はね、僕もできると思ったんですよ、うん、ここに台本持ってていい、
うんうん、
こんな素晴らしいことはないですよ、うんうん、もうアムロみたいな気持ちになりました、ね、こんな嬉しいことはない
僕にはまだ台本に変えれるところがあるの。
朗読にはいけるんだ。
そうだね、
あの感じですよ。
だからまあまあ何か、
はい、
2020年こそは、
うん、
まあ、あのプラセボさんもありますし。
そうなんですよ、
ね、
なんやかんや言うてね、いろいろ減りつつあってもまだどっかあるから。
そうですよ、白芸紅鶴さんとか僕らの友達がまだまだいろいろやってますから、
はい、まだやってますから、
うんうん、もうあの白芸系統には僕もちょっと最近とんとご無沙汰なので、そのあたりもねちょっといろいろやらせていただいてもいいかなと思ったりもしますんでね、
はい、
うん、なるほど思いますけども、うん、まあそんなこんなで、
おお、締めですね、それは
締めちゃダメ、
いやいいですよ、締めましょう、締めましょう、
もうちょっとあと何品か頼みたいから締めちゃおうぜ、
そうですね、はい、我々まだ食事中だった
という、食事中ですよまだね、はい、いやまあどうですかその芝居、まあこの間やってみて、うん、次は何か決まってるんですか、
次はやるにしても春、いつも春にやってたの、うん、春先だったのはもう春先はやめようっていうことになって、
あ、そう
だ、うん、そうそう、ちょっとよう考えたら忙しいっていうことになって、うん、だからやるにしてもゴールデンウィーク明けぐらいに、でまあもう本当は稽古場とか抑えなきゃいけないんだけど、それはちょっと面倒くせえから、もうちょっとのんびりしたペースでやろうかなと。だから再演にしようかと。
おーおーおーお
ー、再演やと台本が最初にあるから、うん、稽古相談に頑張らなくてもいいだろうっていう。いや、ね、稽古頑張らなきゃダメなんだけど。
そりゃそうだよ。
だからまあゴールデン行く明けぐらいにちょっと再演を軽くやろうかなと。
あ、でも再演は悪くないよ。長年やってきたわけだから。
そうなんですよ。でうちはあの今やってくれる劇団さんもあるんだけれども、うん、そこがあまりやらなさそうな。レアなやつをやる、
あ、いいですね、
いうので今ちょっと先行入ってる感じですね、
うんうん、
はい、
いいんじゃないでしょうか、
はい、
まあ、だいぶラジオチャンネル全体で言いますと、うん、コミケがありますので、
来ますねコミケがね、
12月31日大晦日、
はい、
あの
グッズを
グッズとか CD とか持っていきます、あ、そういえば CD とか、
そう、うちに扱ってるけど結局
売れませんでしたか、
全然ですね、
そうですか、
はい、
残念です、
しょうがないですね、
まあとりあえずコミケがありますので、
うん、
12月31日東京ビッグサイトの西地区の、
はい、
どこだ、西地区の、
うん、もう告知に入ってますね、
B の 08A と、
うん、
B08A、
まあ、100% 僕はそこにはいませんけれども、
はい、西地区 B08A、はい、今回あの幼稚園の付録のガチャマシンを購入いたしまして、
散々言ってたあれですね、
はい、あれ持っていきますんで、
あれでガチャをさせようと、
ガチャをさせます、1回500円で、
はい、いいもんが出るよと、
T シャツ3500円の T シャツ出ます、
お、いいですね、
もう在庫一層だと思ってるからいっぱい入れますから、
そうですね、はい、
うん、でもやってくれるかどうか分かりません、
在庫は減らさないとね、
そうそうそうそう、もう大変なんで、
う
ん、
もう今更これ出えへんやろみたいなやつが試造されてたりしますから、
ね、そうなんですよ、いやいや、あのね北大阪タイヤさんがずっとスポンサーやってくれてたんですけれども、はいね、この年末でそれ終わるんですよ、
そうなんです、
はい、終わることに、ついに終わることになりまして、もう長
年決裂した、
いや決裂というあれじゃないですよもうやめてくれとか言われた感じじゃないんですけど、まあまあ、はい、もう今回でやめましょうかという話になってやめるんですけど、あのまあ長年ね本当にお世話になりましたし、感謝しかないわけですが、まあそれを機にですね、北大阪タイヤのタイヤ屋なのにうちの T シャツが飾ってあって売ってたんですけど、
すごいな、
全部回収してきたんですよ、
それは引き上げなきゃいけないですね、
T シャツからメガネ拭きからタオルから何から全部回収してきたら、車の中がこんなにあったっけっていうぐらい在庫がまた増えましたので
いっぱいいっぱいになったので、
いっぱいいっぱいになったので
やらなきゃいけないんですね、
まあ、その辺も含めて、はい、まあ、買いに来て、
はい、
まあ、買わずともいいですよ、
買わずとも、
まあ、年末最後の日に大魔王と握手しに来てくださいよという話、
在庫の数々を見てバカでーと笑いに来る感じ、それですね、
はい、で、あと2月の22日に中津の B コードで、
は
い、今年の2月に予定していたやつを僕が入院することで中止してしまったやつの、まあ、リベンジということで、
1年経ってリベンジ、
1年経ってリベンジということで、はいはい、ライブをやる予定になってますので、
2月いいですね、
まあまあ、まだ出演者とか全然発表できる段階ではないんですけれども、
はい、
はい、ぜひそれもちょっとメモ書きに置いておいていただければいいかなと思ったりしておりますので、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい、私の方もう一本あれですよ、オリゴじゃないけども、
オリゴじゃないけど
例のあれが、
例のあれが来ましたか、
動き始めました、
いいのあれ、
あれはいろいろ大変なんですよ、
大変なんですね、
大変なんですけども、上の大人たちはもうやると言うて聞かんのでやるんですけれども、
はい、
もう今までやってこれたから多分大丈夫だろうぐらいな見切りでやってるわけですけども、
まあ、
そろそろ怒られるんじゃないかと
まあいわゆる劇団サンライズってやつだよね。
そうそう、そっちの名前を出すなよ。
ああそうなんですか。
はい、
劇団ガンダム、
劇団ガンダムが1月の11、12でもう動き始めてまして。
そうなんですか。
もうチラシもできまして。
1月11、12ってもうすぐじゃないか。
そうなんですよ、あっという間なんですよ。
あっという間じゃないか。
でやっと今週に入ってうちの僕の担当のお芝居の稽古が始まりだして、
うんうん、どこでやるの。どこで
やる場所はね、一心寺。
あ、一心寺でやるんだ。
一心寺で上演する。
前と一緒だね。
そうそうそう、前も一心寺でしたね、うん、はい、一心寺でまたやるっていうことで、
うん、
もう今それの練習がやっと始まって、やっとですよ、やっと始まったんだけど、
うん、
初めて見たら役者が一人来ねえっていうことがあって、うん、なんか連絡つかなくなっちゃって
飛んだの。
飛んじゃって、
すごい、ね、
そいつをもう一遍なんか別なやつ探すところからまた始まる。
むちゃくちゃじゃないか。
そうそう、稽古5回ぐらいしかしないのに。
そうですか。
年末年始だから稽古で31日は稽古なんですよ僕。正月、俺の正月だよっていう。
そうだね。
そうなんです。24日も稽古なんですよ、クリスマスイブが。
とてもない人生だね。
はい、もうクソクソになってますけど、もうぜひこんな地獄の目に遭ってる我々を見に来ていただきたいなと。
そうですね。
はい、
わ、はい、かりました。一心寺ですね。
一心寺軍隊まで。
なんなら撮影のご用命は私。
またあのじゃあ
人がいない。写真じゃないよ、動画の方で。
動画はねもう残念ながらいるんですよね。
そうです。写真はもうやってないんだよ私。
聞かないですね、そういえば。
カメラ持ってない。
やってないですね。もう
家にあるけど、
うん、
扱い方も忘れちゃって
全然触ってないんですね。
全然触ってないです。
はい、しょうがないですね。
はい、まあまあまあそんなことで2020年も新たなこととか古いこととかいろいろやりながら楽しく
そうですね
やっていきたいと思うでおじゃるので。
はい、急に締めになりましたでおじゃるよ。
2019年はこれで終わりたいとおじゃりますよ。
おじゃりますか。
おじゃります。もうちょっと飲むぞ、
はい、もうちょっといきますか。じゃあ
もうちょっと、もう今日は忘年会みたいなもんだから
まあ来週もやりますけどね。2人きりの忘年会、
ね、この番組の忘年会みたいなもんだ。
そうですね、番組忘年会ですね、これね。
忘年会みたいなの誰も呼ばない、
はい、
今日急に決まる、
それ
ついでに収録するかっていう忘年会でございましたけれどもね、はいはい、また来年もお会いしましょう、はい、良いお年を。
良いお年をでおじゃる。
お相手は大魔王でおじゃった、
岩橋でおじゃりました。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。